かけ上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うまうまと
カネストでございます。
はい、新年明けまして2回目になりますが、
はい、
まあ、私ね、お聞きの通り風邪を召しておりまして、
自分で召してるっていうの、
はい今日なんかレモンティーの逆みたいな。
そうですね。まあ、一時期もうちょい、低温の方をね、出させていただいて、はい。
まあ、出させていただいて
たんです
よ。謙虚な姿勢は。まあ、僕の去年ほどじゃないでしょっていう。
そうですね。
完全に違う人みたいな声になってました。
なってましたね。まあ、これでもね、喋れるようになったっていう。
ああ、そうなんですか。今もちょっと。
危なかったね。
そうですね。
一時期。ちょっと低めですね。
そうです。一時期咳がね、ひどくて。あの、なんていうの？呼吸してるか咳してるかどっちかみたいな、そんな、ね。
ああ、なんか。
はい。
あの、咳出すぎて、うえってなる。
そう。本当にそんな状況な、
ね。ああ、あるある。
あるある。
で、なんか僕は喉から入った。喉からなんかこう、なんていうの？風邪のタイプあるじゃないですか。
ああ、私は喉からって、ね。
そう。やばいやばい、もう CM が流れてくるからやめてよ。あなたのみたいな感じになっちゃうかもしれない、うん。
これやっぱり言ったよっていう
出ちゃいました。
言わずにはいられない。
もう言わずにはいられないです。
まあでもああいう風になんかいろいろ風邪ってタイプがあるんでね、なんか気をつけてほしいと思うんですけど、なんで万病のもとというかね。はい。皆さんどうですか？体調の方は。なんかさっき上間さんもちょっと咳込んでましたけど。
そうですね。なんかあれかな。ハウスダスト。ダスティング的なものか。
ダスティング。
INGK にならないと、そこ。
多分、その現在、後継感を出したかったんですよ。
今まさに、ダスト中なんですね。
今まさにダストによって、喉がおかしなことになってますっていう。
まあね、
大丈夫ですね。
声のね、お仕事みたいなとこありますんで、気をつけてね、行きたいと思いますけれども。ホネスさんは大丈夫ですか？
僕はね、精神的にちょっと危ないだけで。
どういう意味で精神的に危ないって単に聞くといろいろ別の方
向で。年末の話じゃなくてですか、
う
ん、もうそ
れ。いや、もうじゃあ年明けからちょっと仕事が忙しすぎてです
ね。まだ忙しいんですね。
忙しいんですよ。ちょっとね、ちょっともう心が折れそうな感じですけど。
骨は折らないでください。
もう、骨折り損のくたびれ儲けですよ。反応しろや。
いや、自分で言うと思わないから、
そう、自分で。
せっかく、久々にこう自分で骨の話題を振ったのに、二人が苦笑っていうこの
。苦笑っていう反応をするっていう、そういう、あれですよ。
いや、でも本当にね、いや、今大変なんですけど。うん、いや、まあでも体は、風邪をひいてるとか、特になく。まあでも最近ずっと予防でマスクをしてるので。
ああ、なるほど。
電車の中とか、会社とかでも、常に、もうマスクをするという、感じにしてますんで、あんまり、まあ家帰ったらうがいもしてますしね、大丈夫かなと思ってるんですけど、ちょっと念には念を入れようかなと思ってます。
そうですね。気持ちが張ってる時には大丈夫なんですけど、それが終わった時に、こう、ふと緩んだ時にね。
うん、そう、だから年末は危ないよね。
はい。まあ気をつけていただきたいなということを思いますけれども、はい、まあじゃあ早速ね、今日はお便りが来ているのでお便りの方を読んでいきたいと思います。はい。あ、間違えた。
なんだ今の。
お便りのねボタンを間違えましたね。
ああ、これも流してもいいですけど、
流しちゃうか。この音楽、はい、ということで、こういうねサウンドエフェクトも同時にやってるんで間違えちゃうんですけど、はい、読んでいきたいと思います。
はい。
まず、広作さんからね、年末のスペシャルを聞いてというので、いただいております。
はい。
かけらじのお三方、年末の仕事帰りにワンピース Z を同僚、これ Z でいいんだよね。
で、いいんじゃないかな。
ね。同僚と見て、これ読み方いろいろあるじゃん。
ドラゴンボール Z。
そう。見てきた広作です。ワンピースを見るたびに、ルックのシーンでホネストさんの永遠のライバルだなと思っていた。
よほほほほほってやつね。
骨なんですね。
うん、骨なんですか、ね、
こういうの思い浮かべるところがもう、なんちゅうの、かけらじゅう、リストになったんだな、
ね。もうちょっと、あれですけど、はい。いや、永遠のライバルなんですか？
まあだから、ホネスとさ、アニメ化するしかないでしょっていう。
いや、もうだから、もうブルック先輩にはもうちょっと、かなわないですよ。
はい、そういう意味では、ウママさんのライバルはチョッパーかなと思うんですが、グリーンティーさんは思い浮かびません。うん。お三方はどう思われますか？
なんで僕はチョッパーなのっていう。
そう、なんでチョッパーなんだよね。
理由が。
チョッパー的な立ち位置なのかな？
いや、ウマウマさんの声のイメージってそうかな？ちょっとわかんないね、ライバル。
俺、ブルックやっちゃったからな。グリーンティーはもう、あれじゃないですか。ウソップとかでいいんじゃないですか。
じゃあもう咳込んでるじゃないよ。
これ今のは、咳というか笑ったみたいな。笑ってこうなったって。
そういうこと。
笑ってこうなった。
笑って咳込んで。
いやでもグリーンっていうのイメージっていないね。
エルフィーなんじゃないんですかこれは。
いやでも、まあ、悔しいけどルフィなのかな。
そうかな。僕はあんまりね、その辺の具体的イメージがよくわかんないんですけど。
いやでもそう考えるとさ、すげえ3人だよ。ルフィと、チョッパーとブルック。
僕チョッパーじゃねえしみたいな話ですからね。三字あたりにしてほしいですよね。
それめちゃめちゃかっこいいじゃん。
そうそう。そっちに置き換えてほしい。
それ自分でかっこいい方に行っちゃって、それ。
チョッパーだって、まあね、急にムキムキになるもん。
あ、そうね。確かに。
そんな二面性ないですね、ちょっと。
そうだね。まあ、二面性という点では私かもしれないですけどね。
まあ、AB 型ってやつですかね。まあ、こういうふうになんか例えてっていうのは面白いですね。またなんか、そういう機会があればやりたいと思いますけど。はい。さて、取り上げていただきたい募集テーマをあげたいと思います。
うん。
三つあげていただいていて、一つ目が水面下で勃発、蕎麦戦争、蕎麦チェーン店についてと。
お
う。はい。こういうやつですね。で、二番目が機能性衣類の覇者、ユニクロ。
うん。
で、三番目が AGA、あげじゃなくて、ハゲについてと。これは、AGA で CM やってましたけどね。はい。
この3つ。まあ、我々の、トピックスの命名規則に当てはめていただいてる感じ。
そうですね。
なんか当てはめてもらってるなと思ってたんですけど、
う
ん。
このまま使えそうですね。うん、
なんか、そうですね。うん。このままなんかどっかでそのままタイトルになってるかもしれない。
そのうち多分、機能性衣類の覇者、ユニクロについて今日はですね、みたいな話していきたいと思うんですけど、は
い。あるかもしれない。
あると思います。
はい。以上3つです。ご検討よろしくお願いします。ということですね。で、そして2013年の抱負について。それは2つあります。まずは入籍済みですが、式が2月10日にあるので、結婚式を成功させることです。まあ、これはね、ぜひ、一大イベントですから。
でもそうです、はい。この前お会いした時、お話ししてましたね。
うん。おめでとうございます。と言っておりますけども。もう一つは、ストレスフルのホネストさんが、もしですが、もし転職を考えられていたら、転職アドバイザーに就任することですか。
さあ、なんでホネストさん気遣われてんですか、これ、ここで。
もうストレスがありすぎるっていう話をね、まあ、今日流行り物の方でしたんです。
あ、やってましたね。
うん、風呂桶に例えて、熱が溜まってますよっていう話
あ、ね。溢れば、あれ溢れんばかりですみたいなことですか。
いや、もう溢れてるんですけどね、ジャッパーとね。
出てくるは決まってるのに、どんどん継ぎ出されてくるから、もう。
そうそう、だから、お風呂のね、線だけでは、こう、ストレス処理ができないんですと。いう話をね、させていただいたんですけど。
そこは向かないといけないと。まあ
まあ、いやー、ちょっと、まあ、今年は、頑張りますよ。いろいろとね。でも転職するっていうことではないですからね。
まあ、あれですよ。ホネスさんは転職しなさそうですけど、転職するっていうのも一つのね、人生の考え方ですからね。
まあまあ、うん、
そうですよ
ね。マイナス面で考えなくてもいいと思いますけど。うん、はい。それでは今回はこの辺でということで、ありがとうございました。は
い、ありがとうございます。
はい。引き続きまして2通目、ピアピアさんという方から、いただいております。うん、
はい。
いつもためになる話題をありがとうございます。前回、去年秋頃に Mac も DNS チェンジャーウイルス感染というのをツイッターで送りましたと。ピアピアと申します。うん、はい。ウイルスに Mac も感染するようになりましたという話を一回受け取ったと思いますけども。
はい、はい。
はい。実はその時ツイッター初心者だったので届いたのかが心配で、メールでも念のため送ったら日を分けて両方とも読んでいただいたようで、頭を書きながら聞いておりました。
うん。
はい。書きながら聞いていただいたと。近頃はツイッターも少し慣れ始め、iPhone で時々つぶやき始めておりますが、1月6日日曜日朝日新聞の第1面、左上の特集連載記事、ビリオメディアの記事で、自衛官のつぶやき、気筒伸びるかもを見て思いました。日本は甘い人間で構成された社会だなと思いました。 同時に自分も甘さの残る甘々人間なところが多いので、気をつけなければいけないとも思いました。
うん。
ブツブツ独り言メールです。小林さん、自衛隊が帰ってくるのが伸びるかもっていうことですよね。うん。うん、で、それを見て甘い人間の社会だというふうに思ったという。
すごいですね。
まあ、なかなか、すごい。で、ですね。まあ、
時々。哲学的な方かもしれない。うん、
時々でもふとね、社会生活を教えて感じることはありますけどね、日本ってやっぱりね、まあ、なんだかんだ言って幸せなね、社会なんだな、なんて思ったりすることはありませんか？
そこで投げかけてくる。
いや、でも、
最後のところで投げかけて
そう思うことはありますよ。はい、いつも配信ありがとうございます。無理をなさらないペース配分で、末長い配信願っております。約2年前に中古1万円で購入した Windows XP Professional Pentium 4 3.20GHz メモリー 1GB HDD80GB のパソコンより送信という。
長い。一瞬何の話が始まったか。
なんでスペック晒したのかもわかんないです
ね。はい、ということでいただいております。ありがとうございます。はい、ネタの方もね、最後の送信のところもね、入れていただいて。
素晴らしい。最近みんな、何々より送信を凝り始めたね。
そうね。スペック
が新しい流れだね、これは。
はい、引き続きまして、1月テーマお正月の過ごし方ということで、いただいております。かけらじの皆さん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。初お便りですと。
お。
はい。さてさて、1月テーマのお正月の過ごし方ですが、私は地元の友人と除夜の鐘をついた後、初詣に行くというのが定番コースです。今回ももちろん行ってきました。寒いせいか田舎のせいかわかりませんが、鐘をつくために並んでいる人が少なく、並び直して一人3回ついてきました。
ほう。
おかげで1年分の煩悩と、バッチリおさらばできたと思います。
うん、108回ね。
これ、お正月に除夜の鐘っていうのは行きました？お正月、あとか、お正月とか、大晦日。
年末ね、行ってない。
行ってないですね。
なんか、うちの家庭では、あんまり、行かない文化になってるんで、一回行ってみたいな
と、ね。まあ、昔は一回行ったことあるけど。
あ、そうですか。
うん。
あんまり行かないんですよね。
ポンってやつね。
開けてから行くんですけど。
うん。
うん。
除夜の鐘？
うん。あ、除夜の鐘じゃないですよ。初詣っていうか。
あ、初詣だね。
そうそうそうそう。
だってまあ、除夜の鐘と初詣は、ほら、神社と寺ってまた違うからね。
寺は行かないんですよ、だからね。
うん、神社だけだよね。
そう。はい。あれ？よく考えたら大晦日の過ごし方になっていますね。テーマから逸れてる気がしますが、まあ、よしとしてください。お正月、あ、大晦日もお正月の一部だ、と。かっこ笑い。ということで、今回も配信楽しみにしていますね。ではでは、ということで。この方、どなただったかというとですね。PS、昨年は、かけまりもで大変お世話になりました。今年も内卒よろしくお願いいたします。ということで、かけらじでへむりえにゃんと書いてありますので、マリモヨさんのリエさんですね。
ああ、
はい。
リエさんだったん
です、ね。はい。ということでした。で、お便りいただけるとは本当に嬉しいですね。
嬉しいですね。
最初わからなかったですね。
はい。ありがとうございます。なんか。
ありがとうございます。
はい。ジョヤの鐘、3回つくっていうのは。
なんか、アトラクションみたいになってますね。3回並ぶって。
もう一回行こうよみたいな話です
ね。はい、ありがとうございます。はい、最後、読みたいと思います。明けましておめでとうございますというタイトルいただいております。
はい。
遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。かけらじバッジありがとうございます。すごく可愛いですと。
おぉ。
お名前は、あきさんですね。
あきさんですね。
はい。届いたより良かったですね。そしてお手紙もありがとうございます。とても綺麗な字で驚きました。はい。皆さんとても素敵な方なんだろうなと想像していました。
うん、
はい。で、写真ついていた、つけていただいてるんですけど、かけらじバッジは愛犬、鹿丸のリードにつけていました。
うん、
はい。あ、これはね、ついてます。黄色い。ワンポイントで。次は仕事用のバッグにもつけてみようと思っています。これからも配信楽しみにしています。ということをいただいております。
ありがたい。
はい。ちょっと、私ね、送るの遅れちゃったんで、かけらじバッジをね、送付の遅れたんで、はい、届いたかどうか心配だったんですけど。はい、ありがとうございます。
よかったよ。
よかったですね。
犬についてる。
はい。
ますよ。
かけら事件っていう感じですかね。
かけら事件って。
犬本人はだって、かけら事一切関係ないから、ね。関係ない。聞いてるリスナーでもないですし。
でも部屋で流してて一緒に聞いてるとはあるかもしれないですよ。
まあ
ね、はい、
理解してるかもしれないですね。
ここは違うよ、みたいなね。
果たしてそうだろうかっていう目で見てたかもしれない。
怖い怖い。やだ、そんな犬。
はい、ということでね、お便り今日もありがとうございます。早速コーナーの方のね紹介に入りたいと思いますけれども、今回かけられタイムズうまうまさんですが、こちらはどのようになってますか、はい、なってますでしょうか、はい、
そうですね、今年初めの、まあ、割と今結構取り上げられているのは、あの大阪でね体罰があって、
あ
の自殺しちゃった生徒がいましたっていう話があったんで、
はい、
今日はそれを全般にちょっと取り上げつつですね、体罰と、まあ、もう一つは自殺ですね、まあ、その二つについてちょっと取り上げたいなというふうに思います、
は
い、
なるほど。馬山さん年に一回自殺の話しますよね。
そうですね、自殺については
怖いわ、なんかその話聞くと
怖い話なんですが、こう真面目に考えたいっていうね、うん、
そうですね、
思いが強いですね。
はい。馬場さんのところ、今日はタグのところにね、自殺ってまたつくと思いますけど。
自殺ってタグやだ。
はい。まあ、
あの暗く考えずに、はい、
そうですね。
明るく人生を送るための、うん、なんかね、あれに結びつけてもいいと思いますね。
やっぱり、そう、死とはね、向かい合わなきゃいけないっていうのがありますからね。
そうですよね。はい、まあでも自ら自殺するのは良くないよっていう話を今日はしたいなと思いますんで。
そうですね。
はい。
はい、続きまして、井戸端コーツホネスさん、こちらは。
いやー、私はですね、今日何しようかなと思ってたんですけども、
うん、
最近よく思うことが、
うん、
当たり前って、なぜ起こるのか、
うん、
っていうことをですね、最近ちょろっと考えたことがありまして、いや、うん、まあ、本当にふとした瞬間ですけど、
うん、
いつのタイミングから人間は感謝をしなくなるのか。
うん。
当たり前だと思った瞬間に人間は感謝をしなくなる。それに対してですね、今日はちょっと皆さんで議論していきたいと思います。
うん。まあ、
またいっぱい体験談が聞けそうですね。
いいトピックだと思いますので。
こちらね、まあ、かけらじらしい、ね、
はい。かけらじ。かけらじでしかなかなか話しない話
だね。そうだね。
はい。はい。ということで、楽しみにしたいと思います。早速、かけらじタイムズの方からね、行きましょうか。
脅威の体罰は本当に自殺を招くのかというテーマで本日はお届けしたいと思っております。
はい。
はい。
うん。
トピックとしましてはですね、まあ、昨年12月にですね、大阪市立桜の宮高校のバスケットボール部の、まあ、キャプテンの男の子がですね、自殺してしまったという問題で、
うん、
まあ今年に入ってからですね、体罰があったよというようなことが、まあニュースとして挙げられてまして、
うん、
で、それに対してね、体罰って良くないの、良くないんじゃないっていう声だったりとか、いや、熱心な先生がいた方がいいんだよっていう声だったりとかっていうのがですね、たびたびニュースサイト、まとめサイトなどで、まあ取り上げられることがあったんで、まあちょっとそれを、まあ使おうかなと、思いました。
うん
うん、
はい。また、あれですけど、お二人このニュースを、どっかで見たりとか、読んだりしたでしょうか？
うん。まあまあ、テレビでね、ちょこちょこやってたので、
うん、
見ましたけれどもね。
見ましたよ、ね。うん。
そうですよね。でも最初の方はですね、何ですか、30回から40回くらい、顧問の先生に叩かれたんだってことを、
うん。
生徒がですね、親に言ってて、で結構、今回って、その自殺の、になってしまった原因とか、その身の回りのことが結構明るみに出てる感じがあるんですよ。
うん。
なので、どちらかというと、その第三者的なとこから、何ですかね、話、何ですか、メスを入れやすいっていう言い方じゃないですけど、これがいけなかったんじゃないだろうかとか、こうした方がいいんじゃないかっていうことを考えることができるような機会なのかなというふうにも思うわけですね。
うん。
で、僕ちょっとたびたびまたちょっと痛いニュースの方をですね、熟読してましてですね。
熟読ね。
はい。で結構その、書き込み的には、2チャンネルの書き込みとしてはですね、体罰は良くないっていう流れに来てます。うん、で、果たしてじゃあ体罰とは何だろうっていうところがありますよね。 うん。で、そこでちょっと調べたんですけど、体罰って今、普通に、禁止されてるんですよ。
うん。
うん。
で、これはまあ、そもそもなんでなのかなっていうのもあったんですけど、最初はですね、体罰禁止規定っていうのはですね、日本では、明治時代ですけど、うん、あったそうです。うん、
禁止規定は明治時代からあったということですか？
そうですね、うん。一貫してそういうふうになったと。
うん、
で、現在の、まあ、現在の学校教育法みたいなのがあって、それは昭和22年、法律の第26号の中11条に収められてるんですが、まあ、校長及び教員は教育上必要があると認めるときは、なんだっけな、文部科学大臣の定めるところにより、学生生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできないと定められてますね。
うん。
なので、叱ってもいいけど、殴るなよ、的なことが書かれてるわけですよ。
うん。
じゃあ、果たして体罰とはどういうことなのかっていうところなんですけど、これどこまでが体罰かってのって、ピーンとしますかね、これって。
そうね、線引きがね、難しいですよね。
多分ね、できないんですよね、ちゃんと。
でももう触れたらアウトなんじゃない？いや、でも触れたらって言っても、肩触ったら体罰になっちゃうから
まあなんかそれもセクハラと似たような感じじゃないかと思うんですけどね、うん、相手がそう思ったらみたいな。
体罰ですからね。で、一応その国の見解みたいなのがちょっと例として出てるんですよ。
うん。
で、これはですね、例えばトイレに行かせなかったりとか。
うん。
食事時間過ぎても、教室に閉じ込めることは肉体的苦痛伴うので、体罰となり、
うんうん、
学校教育法に違反するとかあるんですね。
へ、
下手したら廊下に立ってなさいって言って、うん、で、そのまま放置されたら、体罰になりますね。
なるほど。
今はそうなるだろうね、
先生が直接殴るってことしなくても、うん、なんかその命令によって実際に、なんかこう、被害をこもるというか、ダメージがあった場合は、まあそうなると。
うん、
うん。あとですね、遅刻した生徒を教室に入れず、授業を受けさせないことは、たとえ短時間でも義務教育では許されないって書いてますね。
まあ、義務教育だからね。
うん、あ、だから中学では、遅刻してきたからといって、うん、お前も授業を受ける資格ない。いや、あるんですよ、先生。みたいな話にはなるってですね。
学校教育法をチラッと見せてね。
嫌な生徒だな、おいってなるけど。
ということは、もう、のび太くんは、本来であれば、授業を受けれるってことですよね。
まあ、のび太くん受ける権利ありますね。
受ける権利。
廊下に立っとれっていうのが。
廊下に立っても、
うん、
授業を受ける権利はあるわけですから。
そういうことだよね。
廊下から声を出してね。なんか、なんかこう、おちょくってきてもいいという話。
なるほど。
窓開けたりとかね、していい
だろう。まあ、そんなドラえもん嫌ですけどね。
鬱陶しいですけどね、のび太にも。のび太の割に鬱陶しいですよね。うん、まあ、数々ありますが、まあ、今回で言うとですね、まあ、どうやら30回から40回、ビンタかな？
これは、ひどい、ね。
張り手かビンタがちょっと、その辺、明らかじゃないですけど、うん、まあ、されてたみたいなと言ってて、お二人どうですか？結構多いなって思いませんか？
いや、多いと思います。というか、体罰以上に、もう普通に暴力事件な気がします
ね。
そうですね。普通一発だろっていう。
う
ん、そう、なんでそんな必要に殴んねんっていう。うん、感じがしますよね。うちら、なんかこの3人で例えば、今まで先生からされた体罰で、うん、まあ、一回どつかれるくらいだったら、まああるかもしれないんですけど、
うん、
こんなことありますかね？ 30 回、40回。
30回はないですね。一人ずつ生徒を殴っていったってのはありましたけどね。
ああ、あれね。
掃除しなかったんで、みたいな。
あの有名な話、ね。
そうそう、あの有名な話ですけど。
まあ、ちゃんと掃除をせえ。まあ、
そう。
それ僕やられなかったんですけど。まあ、
あれは、
合宿でね。
うん。
なんか、みんなでこう、旅行というか、なんか山登りに行って、自然合宿みたいなやつで、
うん。
まあ、男子生徒がこう、夜みんな女子生徒のところに遊びに行ったら、それでこう、それがバレてビンタされたっていうのがあったけどね。
え、それ、ホネストさんも遊びに行ったんですか？
そうですね。
それはみんなが、なんか、ホネストさんは代表っていうか、 その時リーダーだから殴られたとか、そういう
こと。いや、僕リーダーじゃなかったんですよ、その
合宿のやつだもんね。
そうそう、しかも僕は、なんだろう、みんなこう、女の子たちにわーって言ってたんですけど、なんか、上司から呼ばれたんですよ、その時。
あ、そうなんだ。
うちのクラスの女子がみんな泣いてるみたいなことを言われて、ちょっと来てって言われて、はぁ。
また異様な風景だ、それは。
なんで泣いてんだ
よ。泣いてるって。
いや、すごい大量で泣いてたんですけど、まあ、それで行った時に、なんか見つかり、
それ、あれじゃないですか。壮大な仕組みだったんじゃないですか。
泣いてるたのないですね。
だって全員泣いてるとか状況おかしいでしょ。
あ、まあでもね、全員っていうか、クラスの半分が泣いてたっていう。
なんで泣いてたんですか、それは。
いや、なんか幽霊見たとか見ないとか。
そういう話もありますね。あれね、ジョンズがグリーンモンスターって言った。
いや、同じ。そうそう、まあ、ジョーンズがね。
まあ、前も言いました
ね。ありふれた名前なんで。
前も言いましたけどね。
いやいや、でもなんか泣いてて。
うん。
そうそうそう。それで行ったら、なんか、行ったら行ったでなんか大変でしたけどね。
そう。じゃあなんかその、悪いことしたのは人間じゃないのに、
そうそう
なんか何かしら何かあって結局、男子のせいにされたみたいな。
そうそうそうそうそう。だから常にああいう時って男子が悪いじゃん。
そうね、グリーンモンスターのせいなんだけどね。
そうそう、
ね。
グリーンモンスターが来てたって、後からね、ジョーンズから聞いたんですが。
なんだよ、グリーンモンスターって、モンスターズインクのあれかみたいなね。
なんだろう、ゴーストバスターズ見すぎたんじゃないかなと思ったんですけど、なんか。緑の化け物。
いましたね、ゴーストバスターズ。う
ん、あ、そうなんですね。
うん。
まあ、まあ、そのようにですね、やっぱり、先生って、叱らなきゃいけないっていう宿命があるのかな、うん、なんか何かにつけて。
うん。
特にその代表とかの人に対しては、もう、お前がもうしっかりしてみんなをまとめていけよ、みたいな形で、ちょっと他の生徒たちよりも多めに怒っちゃうことが多いと。いうのは、うん、まあ、普遍的なことじゃないかなとは思うんですね。
うん。
で、今回の、件でですね、自殺してしまった少年はですね、まあ、自分がキャプテンであるということで、周りの子よりも、ま、怒られるだよなっていうことをですね、悩んでたと。
うん、
で、その後なんかその顧問の先生とちゃんと面談みたいなのがあって、まあ、その体罰受けた後なんですけど、
うん、
続けるのかやめるのかみたいな、キャプテンを。
うん、
で、顧問としてはもしかしたらすごく熱い先生でですね、もしかするとですけど、その部をすごく強くしたいと、バスケットボール部を。
うん、
でそのために、キャプテンとして、キャプテンにしてた生徒が、もしかしたら自分の希望するほどのことになってないから、まあ叱ってちょっと交代させるなどして、チームを強くしたいっていう、心からそういう気持ちがもしかしたらあったのかもしれないんですけど、まあそれにしても、割と、体罰としてはちょっと行き過ぎた部分は絶対あったと思うんですね。で、それで少年はまあ結局、先生に殴られましたみたいな手紙がですね、あって、そのまま、まあ死んでしまったということなんで、まあ、どうやら直接的な原因がこれじゃないかと、思われてるんですね。で、ただ、体罰と自殺が直結したかどうかっていうのは、ちょっとちゃんと考える必要があるんじゃないかとは思うんですよ。
うん。
で、っていうのも、まあ、この子に関して言えば、その、キャプテンを続けるか、降りるか、っていうことにちょっと悩んでたみたいなんですね。
うん。
で、キャプテン続けますってことを言ったらしいんですよ。
うん。
で、言って、その後に、ま、自殺してしまったってことだったんで、
うん、
もしかしその、体罰云々っていうのもあったと思うんですけど、キャプテンを辞める辞めないっていうところで自分の中にすごく葛藤があったんじゃないかなと。
うん。
で、その、まあ、こう、溢れてしまったその悩みっていうのがもう、苦しくてですね。まあ、それがこう、一気に吹き出して自殺につながったのかなと。
まあ。
いう気持ちもあるんじゃないかっていうのもあるんですよね。
まあ、
うん
まあ、でもそれを、その顧問の先生にきちんと心の内を明かして相談できるっていう関係が本当は理想的なんじゃないかなっていう気はしますけどね。
うん。
うん。なんか、ちゃんとコミュニケーション取れてたのかっていうところは、すごく疑問な 感じがしますけどね、うん、その小本先生と。
あの、家族間では、それは大丈夫そうですよ、うん。大丈夫そうっていう、あれはあれ、あんなんですけど、母親に、とか父親とかに、殴られた話だったりとか、
うん、
あの、キャプテンを続けようと思ってますとか、もうちょっと頑張りますみたいな話をね、してたみたいなんですよ。
うん。
コミュニケーション的に何か足りなかったってことはないんですけど、まあ、やっぱり、グリーンティーさんのご指摘の通り、顧問の先生と生徒の間で、あの、まあ、体罰以上にね、あの、ちゃんとした意思があって、あの、熱い感じで、じゃあ僕続けますからって、よしみたいな関係だったかどうかっていうのが、怪しいってことですよね。
うん、そうですね。うん。
うん。小根さん、どうですか？この話で。
いや、どうなんだろうな、ま、難しい問題ですよね。
これ、なんか体罰が、あの、まあ、一応禁止はされてますけど、
うん、
あの、とは言ってね、昔からあったじゃないですか。若干ビンタされ、ビンタっていうかまあ、一回くらい殴られる的な。
いや、そうなのよ。だから、結局。
これが、この風でですね、あの、完全に徹底してなくす方向に行く可能性は非常に高いですよね。
そうそう。でもさ、その、絶対、一回や二回の、その体罰と呼ばれるものなのかっていうのは、今でも行われてると思うんです。
あの、
まあ、我々の学校で言うと制裁ですわ。
制裁。
教科書の角。
制裁っていうのもなんか宗教行事みたいな感じですよね。
そう。前に出てこいと言われてね。あの、ゴツンとやられる、あの制裁。僕はね、でも、あの、体罰を全くなくすっていう、まあ、体罰ってどこから体罰かにもよるんですけども、その、この親も言ってる通り、指導におけるその愛の無知的なね、その、まあ、考え方のもとの、まあ、何回かの体罰、指導であれば、許してもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、30回、40回はやりすぎですけどね、もちろん。
そうですね、で昔はなぜ体罰が多かったのかっていうと、うん、やっぱり、あの、言い方はあれですけど、情報があまりなかった時代ですから、単純に殴られると痛くて嫌なっていう気持ちが強いじゃないですか、生徒からすると。でもなんかもう、怖い先生は本当に怖いと。でも今って情報化社会でですね、生徒の方がインターネットがめちゃくちゃ詳しいじゃないですか。でも叩かれたら、あれこれって教師って体罰していいのかなって、生徒ながらにね、思ってしまうし、客観的に体罰っていうものを知ってるわけですよ。だから、あの、ペナルティじゃない気がするんですよね。つまり、体罰って教育の効果が薄いんじゃないかなと。
まあ、あと、その、体罰って感じちゃうっていうことで、あの、親もそうだけど、生徒も先生への信頼関係がちゃんとないっていうことなんじゃないですかね。
やっぱそう、あの、まあ、そこはそうだろうな。
そう、信頼関係があって、ちょっとこう、ツンとやられるっていうぐらいだったら、悪いことしたなって思う。可能性は非常に高いっていうか、前向きに捉えることができると思うんですけど、うん、もうなんだこいつって思ってる先生から殴られたら、そりゃ腹立ちますよね。
そうですね。
だから、その、なんでしょうね。いや、要は、鶏が先か卵が先かみたいな話ありますけど、うん、まあその、体罰という風土が昔あった時っていうのはもう、ある意味、日本全体が体育会系みたいな時代があったわけじゃない。昭和とかっていうのは、うん、まあその時代僕たちはよく生きてないのでわかんないんですけど、その時代ってもう上下関係がすごいピッシリしていて、ある意味で信頼関係がもう先輩は絶対みたいな。
そうです。先生は絶対先生。
まあ、そうそう。先輩は絶対、先生は絶対っていうようなところで、その人に指導された。まあ悪いことしたから殴られた。だから、これを今度からは直さなきゃいけないんだっていうような考え方があったのが、うん、徐々にね、なんだろうな、その、何かにつけて、若い人たちが、その、情報を得ることによってね、あの、混ぜていったというか、
そう。これあれなんです。近代化っていうか、アメリカ化してきたことによる弊害っていうことだと思う。弊害なのかわかんないけど、うん、変化だと思うんですよね。
そうそう。だから上下関係が重視されてきた社会から、上下関係ではなく、人の自由をより、その個の自由を、うん、より強く押し出している世の中になってきたがゆえの、まあ、今のこの結果なんじゃないかなと思うんですよ。で、そうすることによって、昔はその、上からの指導に対して、真摯に受け止めていた心というのが、最近の若い子たちにはあまり芽生えなくなってきてるんじゃないかなというのが。
まあ、自由っていうのが当たり前な世界ですからね。そうそうそう。
まあ、どっちが賢いかは別としてね。
うん。だから、そうすることによって、やっぱり、子供の中にも先輩を敬うという考え方というのが、薄れてきてるというのも僕は一つ問題だと思うし、いい意味でもありますよ。まあ、その、先輩後輩の垣根をなくしていくとか、一緒に協力するところ協力するというのは大切だと思うんですけど、やはりこの、指導者と指導される側という立場の時にはね、ある程度のその緊張感っていうのは必要じゃないかな。でも、まあ、今回の件は別だと思いますけどね。その、殴りすぎだとか、指導にしてはやりすぎだっていうのももちろんあるんですが、一般的において、体罰というかその指導における、まあ、制裁というかね、っていうのが全くなくなるっていうのは、まあ、それはそれで、さらにこの若い人たちが、教師を舐めてかかる原因にもなるんじゃないかな、というのは僕は懸念してますけどね。
まあ、ちょっとやり方はね、考えなきゃいけないと思います
ね。規律正しく指導するっていうのは必要。
そう。
ある意味では。
だから、殴れ殴れって言ってるわけじゃないですよ、もちろん。
そうですね。
体罰はもちろん悪いものなんですけど、その信頼関係をちゃんと築いていく努力をね、生徒も先生もしていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのは思います、ね、
そうですね。だからここまで深く考えるかってことですよね。体罰禁止じゃあもう本当に徹底して体罰禁止ですよっていう命令をですね、バッと流したところでね、こういった件がなくなるかって言ったら暴力をなくしても別の形でのことがあるじゃないですか。
うん。
なんか、いじめに近いものだったりとか。まあ、この先生に関しては、OB の人たちがですね、擁護したりとか、保護者も別に、この先生悪くないよね、とかっていう声もちょっとあったりもするんで、なんか僕らの判断からね、この先生が圧倒的に悪いんだっていうことはですね、まあ、事実として、ちょっと体罰行き過ぎてるんじゃないかっていうくらいの指摘しかできないと思うんですけど、だからといって体罰をなくしてそれで終わりかとかね、そういうところの問題っていうのは、もうちょっと深いところまで考えるべきなんじゃないかなと。また時代に合わせた教育方法を考えていく。これ、だって学校教育法古いままですからね、これ。
うん。
もっともっとどんどん改定していく必要があるかもしれないですね。で、あと僕最後に言いたいのは、その自殺してしまった生徒の方に着目するとですね、やっぱり自殺はしないでほしいなと思うんですよね。
そうだね。
なんか、これはやっぱりこう報道としても、自殺した生徒に対してさらに鞭打つようなことは一切しないじゃないですか。まあ当然なんですけど、死んだらダメですよっていうことはなくて、大体報道されてるのって、じゃあ私たちがどうやって気づいて、どうやってこの子とコミュニケーションを取って、自殺する前に止めさせることができるんだろうかとか、そういう話にばかりなってて、主観的にね、自殺ってことは嫌ですねとか、僕は自殺したくねえなとか、そういう話をですね、深めて、自殺ってこと自体があんまり良くないんだってことをですね、あんまりっていうか、もう全然完全に良くないんですけど、っていう流れに変えていった方がいいと思うんですよ。
まあでも本人がもう考え凝り固まっちゃうと、もう止められないってことはあるからね、自殺に入って、
そうですね。ただ、いじめを苦に自殺ってすごく前、去年もね、問題になってましたし、まあずっと問題になってるじゃないですか。ただ、その中で、自殺っていうことが、まかり通っちゃってる感があるんですよね。自殺することで、要は、いじめていた子たちの人生を狂わすことは一応できるわけですよね。
うん。
復讐として。
これは
解決じゃないと。
動物に入ってる本能的なところなんじゃないかなって気がするんだよね、自殺って。 もしかしたら。なんか最後思い、だから絶対自殺がいいなんて思ってる人いないと思うんですけど、最終的な選択肢として自殺を選んじゃうっていうのは、なんかそういう動物もいるじゃないですか。自分自身を殺しちゃうみたいな。
まあね、
だ本当にそこのスイッチを入る前になんとかしなきゃいけないと思うんですよね。
まあ猿でも、ね、喧嘩に負けた猿は追い出されるとかね。
うん、
そういう社会的システムが動物界にもあるみたいですから。
うん、
まあそれを、何ですか、研究するなりして、まあ自殺しないような流れにね、
うん、
そういう教育システムをね、全体が行けばそれはそれで素晴らしいなと思うんですけど。うん。うん、僕はだから今回の報道でもね、自殺ってこと自体、それは逃げる方法ではないよと。
うん。
いうことをきっちり教え込むっていうのも大事かなと。いうふうなのが思ったんで、まあちょっとそれは自殺っていうのはまた別に切り離して考える必要もあると思うんですけどね。
うん、
まあ体罰と自殺についてちょっと今日は取り上げましたが、まあ、ちょっと今後も考えていきたいなと思います。はい、今日は以上にしたいと思います。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする糸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい、ということで、井戸端カオスですけれども。
はい、いましたね。
まあ、今回はですね、前半にもお話ししました通り、当たり前。これはなぜ当たり前だと我々は感じるのか。まあ、最近ではカウカウの二人が当たり前体操なんかやってますけども。
それ絶対、それ言いたくてやったんじゃないか
と。そう、言いたくてやった。
違います。
当たり前体操取り上げるんだなと思って。
え、違います。
違ったんですか？
違います。残念ながら。今日はね、ちょっと、心理学系のお話にちょっと寄ってくるところ、かもしれませんが、その当たり前というのは、まあそもそもなぜ起こるのかという話をですね、今日はちょっと考えていきたいなと、3人でね、考えていきたいと思いますけれども、そもそも、今、お二人が当たり前だと思っていることって何がありますか？まあ、それが当たり前だと気づいている段階で当たり前じゃないのかもしれないですけど、
うん。
グリンティーさん、なんか今、これはまあ、当たり前だな、みたいな。
いや、今の生活が当たり前ですね、もうね。
ああ、なるほどね。いや、
もう当たり前になっちゃいましたからね。うん、
まあそうですね、今の生活が当たり前。
はい、蛇口ひねりゃ水が出るとか。
うん、ああ、そうですね。
それは全部当たり前ですね。
北海道だったらだって、蛇口が凍結するっていう話があるじゃないですか。
うん、そうそうそう。だから今の俺の環境では当たり前なんだけど。
ああ、そういうことですね。はい、自分の中での当たり前。
そうそうそう。
そうそうそう。うままさんは？
僕も、そうですね、何を対象にして当たり前とするかにもよると思うんですけど、
うんうん、
例えば常識だったりとか、
うん、
お前そんなんで怒られるのは当たり前だよってよく言うじゃないですか。
うんうんうん、
その対象となってるのは常識ですよね、大体が。
うん、
こうあるべきだ、みたいな、
うん。
誰が作ったかわからないですけど、普遍的にもうそれでもう認められてる、まかり通ってるもの、
うん、
これがまあ当たり前なんじゃないかなと。
そうですね。
はい。普通の話です。
まあ、お二人が今、言っていただいた通りだと思うんですけども、その当たり前というようなところに関してはですね、非常に、まあ、世の中的に、もう、いろんなところで当たり前当たり前という言葉が使われるわけなんですね。で、例えば仕事において、私もよく言ってしまうんですけれども、いやいや、それ当たり前でしょっていうことをですね、たまに言うんですね。
怖い先輩やね、これまた。
いや、本当にね。いや、後輩からしたら嫌な先輩だと思いますよ。
怖い。
畳みかけるようにね。
いや、なんでそれできてないの？いや、だって、これ、やってって言ったらそれ当たり前じゃないみたいなね。まあ。
すいませんってな
るよ。そうですか。
まあ、そこはあれですよ。ちゃんと信頼関係のもとにね、言ってますけども。でも、それを僕が頻繁によく当たり前当たり前って言ってる中で、ふと、思ったんですよ。じゃあ当たり前って何なんだろう。今この僕が仕事で言うところの当たり前っていうのは本当に限られた中での当たり前だなというふうなことに気づいたんですね。
まあそうだろうね。そうなってくると。
そう、うん、そうしてくると、まあ電車の中でこう 得意先に移動中に、その当たり前について非常に深く考えたんですよ。
うん。
当たり前、まあさっき仕事でこれできた当たり前、これをやった当たり前って言ったけど、あくまでそれは、この世の中の、今のうちの会社の、うちの部署のやり方として当たり前なだけであって、それが別の会社に行ったら、急に当たり前じゃなくなる。ことなわけじゃないですか。
それはいっぱいありますよね。
ありますね、
うん。で、そういうことって多分世の中にはすごく溢れている。で、プラス先ほど、まあ、馬さんがどういう視点での当たり前かにもよりますっていう話をされてたんですけど、まさに、それなんですよね。で、もうちょっと上のステータスに上げても、先ほど、まあ、グリーンティーさんが言ったように、水が出て当たり前。スイッチを押せば電気がついて当たり前。まあ、そういう当たり前だと思ってることっていっぱいあるんですが、それが、かたや、じゃあ、まあ、北海道に行ってね、冬の時期北海道行って蛇口ひねって水が出るか、まあ先ほどの馬場さん言った通りなんですけど、まあ、それって当たり前じゃなくなるわけなんですよね。
そうですね。
で、その、当たり前のその基準っていうのは、そもそも一体、誰が決めてるのっていうのは、もうそこに住んでる人たちの、まあ過去の経験からだとは思うんですが、それがまあいつのタイミングで当たり前になってくるのかっていうのがですね、僕は非常に興味深く感じております。
そうですね。蛇口が昔からあったわけじゃないですからね。
そうそうそう。う
ん、水道がきっちり引かれてっていうとこからですもんね。
で、まあいろいろね、我々、その当たり前と感じるところに関して、どういうタイミングで当たり前と感じることが多いのか。そのタイミングってどこだと思いますか？グリーンティーさん。
ん？タイミング？
そう。どういうタイミングで、あ、これは当たり前だなって感じるか。
それは、例えば、それもいろいろあるんじゃないの。だからそれは個人で当たり前と感じるのか、集団として当たり前と感じるのか、
うん、
っていうのによって違うと思うんですけど。
じゃあ個人で行きましょうか。
個人だったら、まあ、いくらか自分が経験をしたものの中で、納得した時ですかね。何回か、そういったものを経験して、あ、これはこうなってるなっていうのが、大体分かるようになってきた時じゃないですかね。
うん、なるほど。
うん、
じゃあ、馬さんは。
僕はですね、たまに自分がこう分からなくなる時あるじゃないですか。うん、なんですか、自分が分からなくなる時あるじゃないですか。うん記憶喪失とかそういう意味じゃなくてですね、うん。
はいはいはい。
果たしてこれ正しいんだろうかとか、僕のこの解釈でいいんだろうかとか、
うんうん、
僕の今の振る舞いって良かったんだろうかって考え、ふと自分を顧みたときに、当たり前であることが何なのかっていうことを、ちょっ と取り上げることによって、ちょっとその当たり前っていう路線から外れてたなとか、まあ、あ、やっぱり当たり前の話じゃんとか、って言って、胸を撫で下ろすじゃないですけど。
はいはいはい。
よかった。これで、まあこれだよな。この方法だったよな、今のは、とか。
うん。
っていうのもあるんですけど。
うん。
やっぱりそのホネスさんの話の通りですね。僕も例えば日本での常識が海外では通用しないっていうのは、
うん。
往々にしてあって、
うん。
中国とかベトナムとか。
はいはい。
の教育をすることが多いんですよ、今。まあ僕の。
はいはい。まあ仕事柄ってことですね。
そうですね。仕事の狭いカテゴリーの話ですけど、それの教育をすることがあるんですけど、
うん、
その一定ラインまで上げていくっていうね。
うん。
としていくと、中国の人の、がどういう教育を受けてるかっていうのを、そこまで詳しく調べられないので、
うん。
当たり前がどんくらいなのかがわかんないんですよ。
はいはいはい。
向こうの人が良しとしたことがこっちで言ったらもう全く話にならないことがほんと大量にあって、
うん、
これはまあ、失礼とかそういう話じゃなくてですね、こっちのビジネスに置き換えて考えたってことなんで、
うん、
まあだからそれは、向こうにとっての当たり前をまず理解した上でですね、
うんうん
まあ、こっちの当たり前を流儀というか、教え込むというか、
うん、
上げていってもらう、高めていってもらう。っていうような教育方針になってますけど。
なるほど。
なんか、そもそもの質問なんですけど、
うん、
なんで当たり前になるタイミングが気になるんですか？なんか、それって僕、今言ったのと馬場さんが言ったのちょっと微妙に違う通り、人それぞれだと思うんですけど。うん、
いや、そうなんです、うん。人によって違うというのがもう、これはそもそも大前提なんですけど、うん、 その当たり前の定義っていうのは、まあ、僕がいろいろ考えた中でね、出した、まあ、僕なりの結論ですけど、
うん、
最初から、こう、与えられてると感じたものっていうのは当たり前になりがちかなっていうのが、思ってるんですね。
あ、それは一つそうでしょ。だから水道とかもそうなんですけど。
そうそうそう、そう、
そう、そう。そうじゃない例のことを聞いてんのかなと思ったんで。
あ、まあ、それはそれぞれあるんですけどね。
うん、
まあ、一番感じやすいところですよ。当たり前と感じやすいこと。うん、という例で言うと、まあ、自分たちが生まれた時とかね、うん、をベースに考えてもそうですし、あとは、途中から当たり前になることっていうのも、僕はその最初から与えられてるものというふうに考えていいのかなと思っていて、その最初からっていうのは何かというと、そのあるグループに属した時の初めて。
うん。
グループに属した時の最初。
うん。
という最初の時に、与えられてるものというのは、それはそのグループにおける、まあ、先ほどグリーンティーさんが言ってた集団で思う当たり前に、
うん、
まあ、属するもので、まあ、だって個人に関しても集団に関しても基本的にはその最初から与えられているもの、最初からそこに存在しているものが基本的には当たり前になりやすいのかなというふうに僕は思ってるんですね。
うん、
で、そういう意味で言うと、まあ、我々往々にしてあるんですが、親が何々してくれた当たり前とかね。
うん、
あとは、なんか、ご飯作ってくれた当たり前とかね。
うん、
なんか、連絡してくれた当たり前とか。まあ、そういういろんな当たり前を感じることが非常に多くなってきてるのかなというのは、僕自身思うんですね。
うん、
で、まあ、考察する上で、
そうそうそう。
その、
いいです、いいです。
自分で判断つかないですよね。その、昔から決まってきたことなんて。
うん、
そういうのはやっぱり、体験的に、根付いてるんだろうなっていうようなことが自分の中で当たり前ってなるから、当たり前を借りるっていうような感じですよね。
うん、まあそうそう。
自分の考えとして。
当たり前っていう言葉っていうか、自分の思考範囲の、なんていうの、限界なんでしょうね、そこはね。
うん。
そこの中で生きているから、その中の部分しか考えないっていうのは、まあ、至って、人間のね、生物的な思考回路としては自然なことだと思うんですけどね。
そう、そうです。うん、ただ、僕が今日お話をしたいのは、その、当たり前の定義がこうですよねということではなく、
うん、
当たり前に気づくということがですね、非常に大切なんじゃないかというようなことをお話をしたいと思ってたんですね。なので、ちょっとタイミングの話をさせていただきました、
うん。
そのタイミングに気づいていればですね、まあ、当たり前を当たり前じゃなくすることができるわけですよ。まあ、うん、さすがにね、生まれた瞬間に、これは当たり前じゃないって思ってる奴がいたらちょっと気持ち悪いやつなんで、
うん、
その生まれた瞬間からの当たり前はまあ除くとしてですよ、
うん。
その当たり前にちゃんと気づくというですね、その体制というのは非常に僕は重要かなというふうに思ってます。それは仕事においても、個人の生活においてもそうなんですけれども、当たり前に気づくタイミングっていうのは、まあ人それぞれいろいろあると思うんですが、一番よく言われてる当たり前に気づく瞬間、これがですね、私は一人暮らしを始めた時だというふうに思ってます。
うん。
で、一人暮らしを始めた時の当たり前に気づく瞬間っていうのが、もう親のありがたみですよね。
はいはい。
うん。
今まで掃除洗濯、ご飯とかね、帰ってきたら、お風呂ができてるとか。まあ、そういったところの当たり前が一気になくなる瞬間なんですよ、一人暮らしっていうのは、うん。で、そこで初めてよくみんなが言うのは、いやー、あの時の親のありがたみっていうのは非常に強く感じました、なんて話はよく聞くじゃないですか。
うんうん
う
ん
う
ん、
そうですね。
そうね。まあ、
その当たり前を、この気づく瞬間というのは非常に、大切なことなんじゃないかなと思うんですね。
まあそれを本当は一人暮らし始める前から気づきたいものですけどね。
そう、そうなんですよ。うん、ただ、それって人間のその生物学的に言うと難しい話じゃない？
まあ、ただ他人の一人暮らししている様子を知ることとかね。その、他人がやってることを自分がやってることのように共感することっていうのをやっていけばできないことではないと思うんですけどね。
う
ん、
そうですね。多分難しいですけどね。他人の苦労ってなかなかわからない。
そう、そこなんですけどね。
あんまり人に、その自分の苦労をさらけ出すような人じゃない限り。
うん
うん、
そうなんですよね。ま
あ、ある意味、一人で一回生活してみるっていうのは、うん、ね、あの、いいことですよね。だからそういうところ、ね。
うん、自立するっていう意味でも。う
ん、だから、まあ、あの、一つ昔、まあ、日本のね、あの、慣用句なんかで、まあ、それに、あ、なるほど、そういうことなんだなっていうのがよくあるんですが、あの、人の振り見て我が振り直せっていうのはまさにそれに当てはまると思うんですね。うん、まあ、人がこうなっている。要は、親孝行しておけばよかったとかね。あの、そういう話もよくあるじゃないですか。
うんうん、
その、まあ、親孝行してなかったことに関して悔やんでる人たちがいるということを見て、自分はその親のありがたみをちゃんとしっかり受け止めるっていうことも、まあ、大切ですし、あとは先ほど言ったその、まあ、反面教師っていう言葉もそうですけれども、まあ、人がそれができていなかったから、それを、元に自分はこういうふうにやりましょうというようなことですね。まあ、そういったところも、その当たり前に気づくというような点では非常に大切なのかなというふうに思っております。
うん、
で、あとはですね、まあ、その、我々が、その、一人暮らしを始める以外に当たり前、これは当たり前だと思っているけど当たり前じゃないんだということに気づくというのに関しては、あの、その、集団に、置ける当たり前。これっていうのはですね、うん、あの、日本のことわざとかで言うと、あの、郷に行っては郷に従えというのが非常に、あの、近く当てはまる言葉なのかなと思ってます。
うん、
で、その郷に行っての郷というのは、あの、先ほどママさんが言ってた中国、日本、韓国とか、それぞれの国によって、やはり文化が違う、やり方が違う。だからこそ当たり前が違うというようなところがありますけれども、その地域地域によっての当たり前ももちろん変わってくると思うんですね。うん、その地域、例えば会社で言うと新しい部署におけるその業に入った時にはその業に従う、その業に従うということがイコール、当たり前を受け入れる。というようなことになってきてるのかなというのは、非常に私が考えるところなんですけれども。
うん。
それって多分人間生活において常に付きまとう、まあ、問題というか、事柄なのかなというふうに思ってるんですね。
うん。
少なくとも他人の当たり前とずれる、そのずれを認めなきゃいけない時が絶対ありますからね。
うん。
で、それはもちろん人間関係にも反映されてくることだと思います。極端な例を言うと、理系の人と文系の人の当たり前は多分違うんですよ。
まあ、違うでしょうね。う
ん、まあ、ただあんまりそこに意味なさそうだけどね。
なんか、その人
を
観察しまくって、
うん、
ことと、結局自分は何も知らないんだっていうことを、無知の知ですよね。
うん。
プラテス的に言いますと。
はい。
この人は何でも知ってるようなことを言うけれども、それは、まあ僕も同じであって、ただ、僕は何も知らないんだってことをベースにしているという点では彼よりも優れているのかもしれない。
そうそうそう。何も知らないんだ。ソクラテスと同じこと言ってます。知っているってことですね。
知ってるということですよ。
はい。
まあそれだけ謙虚に行きましょうっていうのが一番大事ってことですね。
うん。うん。
自分のやり方を押し付けるというよりかは、あ、そういうやり方があるんですね。ちょっと初めてその文化に触れたので、私知りませんでしたと。
うん。
往々にしてあることなんで、それは恥ずかしくないと思うんですよ。
うん。
それをなんかこう見過ごさないよりかはね。
そうですね。
そこから、じゃあこうしましょうっていう。はい。ことではないか、
は
い。
自分の当たり前の範囲と相手の当たり前の範囲が違うってなったらね。
うん。
あれなんですよ。集合でいうベン図みたいなものでね。その A と B が、その、A かつ B じゃなくて、A または B ぐらいに広げてしまえばいいんだと思うんですよね。
うん、うん。
そうですね。
うん。まあ、そんな感じですよ、もう。
まあ、
てか何を話してるんだ、俺らみたいな空気感が若干漂ってます。いや、当たり前って言葉何回使うねんっていう。
いや、今日は当たり前についてですからね。で、当たり前というのをですね、辞書で引くと、まあ、そうあるべきこと、そうすべきこと、またその様とかですね、普通のこと、ありふれていること、まあ、その、まあ、ありきたりなこととかですね、まあ、そういうふうな言葉が出てきます。で、今日私が一番訴えたいのはですね、当たり前ということ、今自分が当たり前だと、感じていることに、これは当たり前じゃないんだということに、まず一つ気づいてほしいというのが一つあります。で、それを気づいたときに何が起こるかっていうのはですね、 当たり前と思っていたことが当たり前じゃないと思った時点で、人に対する感謝であったり、まあ、ありがたみというのが生まれてくると思うんですね。普通に行くと。
うん。
だから、僕はその当たり前になりすぎることによっての感謝が薄れていくというのを、最近の日本では非常に強くあるんじゃないかなというのを感じていてですね。まあ、いきなり規模の大きな話になりましたけど、その、ありがたみとか、感謝とか、まあ、そういったところをしっかり感じるという意味でもですね、自分が今置かれている立場での当たり前、これをですね、一度皆さんの中でも振り返ってもらって、これって今、常に自分の周りにはあるけれども、これがもしなくなったら、それは誰に対して感謝をすべきなのか。まあ、そういったところを一つ、考えつつですね、1月を過ごしていただきたいなというふうに。
いや、1月だけでいいんですか？
いや、もうずっと考えてもらいたいんだけどね。
なんで1月？
それは1月を過ごしてる。
いや、あんまり長すぎてもあれかなと。というのを、まあ、今日ですね、ちょっと訴えたかったところではあるんですね。
うん。うん、骨太さん的に、そういう、考える機会があったってこと？
そうです。当たり前って一体何だろうと。で、当たり前だと感じている人の裏側には、それをやってる方が、の側としてはですね、当たり前だと思ってないわけですよ。
あ、やってあげてるんですよ。
そうそう。
とまでは言わないけど、まあそういうこと
で。そう、うん、で、やってあげているのに感謝がないっていう状態になりがちなんですよね。そういう時って、往々にして、まあね。親と子の関係もそうです。だからそういった時に、その当たり前だと感じている方がいかに気づくかということの大切さというのを今日は訴えてですね。
そうだね。
うん。まあ大事な話。
まあ、もう一回一人暮らししろと。もうだって家に行って風呂が沸いてご飯が出てきてみたいなね。洗濯もされてみたいな。その全部一人やるんだよね。
そう。
で、それさらに、あれですよ。住宅のね、なんかいろいろ手続きとかさ。
うん。
ね、もう全部人、水道の熱料金払うとかも、
そう。
全部やるっていう。一回それをね、自分一人だけで経験するっていうのは、絶対違うよね。うん、
そう。
うん。
そう。
だからその、当たり前からの脱却というようなところ、うん、
一番近いところは一人暮らしすることだよね、多分。
一番の、ポイントだと思いますので。
で、まあこれからきっと、その、自分の親の感謝が本当に分かるときって、一人立ちした時も、が第一歩だとしたら、うん、次は自分の子を持つこととか、
そうだね。
そっちですよね。うん、そうやってこう、継承していくということを、やることによって、うん、まあ先輩後輩の立場でもそうですよ、うん。後輩だった人が先輩になるわけですから、次は。
うん。
っていう流れもそうですし、自分が、その、あた、になって初めて、分かることっていうのもあるんでね。
そうだね。親の立場になった時に分かること。とかね。そう
で、いつ
ただその上で予習もしといた方がいいよってことですよね。
そうそう。
そう。いつかだって親もね、亡くなる時が来るわけです
よ、ね。そうなんですよ。
うん。その時になっていきなり、わっと気づくよりかは、もっと早くから気づいていった方がね、いいと思いますよね。
そうですね。周りを観察して、
うん。
っていうことも大事
ですね。なので、まあ、なくして初めて気づく人のありがたみというようなところではなく、なくす前にですね、ぜひ一度、今のその当たり前というのをですね、もう一度考えてみて、あ、ここは当たり前じゃないんだ。これは誰かがやってくれてるからこうなってるんだっていうようなことを、ぜひ考えていただけたらなというところで、今回の井戸端カオス終わりにしていきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
お姉さん、流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、第126回もエンディングになりましたけれども、
うん、
まずね、最初の話なんですが、まあ、この先生は、 多分この指導法でやっていけば、うまくいくんだと、ある意味当たり前だと思っていたんじゃないかなと思いますね。
つ、う、な、んうん、げてますね、
はい。やっぱそういう時代の変化とか生徒の、あの変化っていうものにやっぱ気づけるだけの柔軟な人っていうのが求められていると思いますし、うん、まあこれどういうことになっていくかちょっとまだ分かりませんけども、先生だけじゃなくて、まあ、保護者も、そしてもう私たち全員でね、あの考えていかなきゃいけないことなのかなと。
そう。
はい。
で、あともう一つこればっかりは分からないっていうことは、まあ、近い誰かが自殺してしまうっていうことは、
うん、
あの、まあ、あるかもしれないという経験として。
うん、
で、それを防ぐとか、その人の身になって、日頃から悩みを聞いてあげるとか、なんかそういうのは大事だと思うんですけど、うん、死んじゃうよっていうその本人ですよね、
うん。
本人に関しては当たり前じゃないっていう概念がもう通用しない世界。
うん、
自分が追い込まれて死んでしまった後はもうその人の気持ちはわからないわけですから、
うん、
自分しか経験できない。ことですよね、いわゆる、
うん、
なんでそれはもう自殺っていうのはじゃあもうどうしてダメなんだろうっていうところにまで言及したときに、まあどうやって教えるかっていうのはこれまたもうめちゃくちゃ時間をかけて解いていかなきゃいけない難問なのかなと思いますよね、
うん
うん、まあそうだね、ある意味その自殺するような寸前まで行く心境っていうのは本当その人にしかわからないので、
そうですね、
その人にしか分からないっていう心境を世の中に伝えるっていうのも大きな意味があると思うんですよね。
そう
だから最後までその自殺しないで、それをなんとかその自分のような人が出てくるのを防ぐにはどうしたらいいかっていう風に世の中を改善していく方向につなげてほしいなと思いますけれども、うん、
その通りです、
はい。そして後半ですね、当たり前の話ですけれども、
はい、
まあ、当たり前とか常識っていうのはですね、まあ、やっぱりすごくありふれているんだけれども気づきにくいというね、
うん、
状況で、まあ、だから私は全然関係ないんですけど、大学院生時代とかに何でも考えられるコンピューターを作るのは難しいという、
うん、
ね、ことを勉強したことがあるんですけど、それなぜかというと常識とか当たり前っていうのが、まあ書き出せないんですね。人によって違うと言うんで、うんうん、結局その当たり前っていうことを思考できるコンピューターは今の現時点で作れないと、
うん、
ね、いうことをやりました。まあ本当その通りで、人によっても違うし、環境によっても違うし、時代によっても違うということですよね。ただまあそれに気づくっていうことで人間は一つ上のね、次元というかステージというか、上からその自分を置かれている立場を客観的に見渡すことができると思いますので、ね、今一度自分がどういうふうなのが当たり前なのかと、ポッドキャスト毎日聞けてるのだって当たり前な生活なんですよね。スカイプでね、うん、こうやって通話できてるなって、もう3年、4年ぐらい前からですけど、10年前には考えられなかった
話で。そう。今では当たり前になってますからね。
今では当たり前。ね、そう考えるといっぱい当たり前のこと多いので、2月の募集テーマは当たり前についてっていうことにね、来てしまってもいいかもしれませんけど。
そうだね。振り返ってみるのはいいかもしれないね。
うん、
まあじゃあ決まりですね。2月は当たり前。1月はまだね、お正月の過ごし方を送っていただくことになると思いますけど。
2月は当たり前について。
はい、というね、ことにしておきたいと思います。
はい、
さあ、ということで、そういったね、今のお便りとかですね、送っていただくにはどうしたらいいかっていうのをホネスさんの方から当たり前のね、流れですけど言っていただきたいんですけども、
じゃあ当たり前にお伝えしたいと思います、はい。駆け上がりラジオでですね、番組に対するお便りメッセージを募集しております。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッターの ID はかけらじ、 E メールはかけらじ @gmail.com、 もしくはかけらじ @yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答など、気軽にどしどしお便りをお送りいただければと思います。
はい、今月のお題はまだ1月ね、募集中。お正月の過ごし方と、ね、正月だったとか、いろいろね、除夜の鐘とかいう話もありましたけれども、
はい、
どしどしお送りください、
うん。
はい、それでは終わりましょうかね。
うん。
はい。あ、そうだね。1月、30日配信分ですね。これは生配信で お届けしますので、もし生配信聞ける方いらっしゃいましたら、27日の夜10時から予定です。お楽しみください。
はい。はい、長い夜になりそうですね。
長い夜ですね、多分ね。はい、ということでお届けしましたら、私、グリーンティーと、
まうまと、
本日でございました。
はい、それでは次回、お楽しみに。さよなら。
さよなら。
さよなら。